それでは聖書をお読みいたします。今朝の聖書はヨハネによる福音書3章16節から21節、新約の167ページ下の段になります。それではヨハネによる福音書3章16節から21節までをお読みいたします。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるため。以上であります。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。イエス様のこの言葉を聞いたニコデモは頭を抱えてしまいました。人は母親の胎内から生まれこの世に生を受ける。生まれるというのはそういうことだ。しかし今目の前にいるイエスは新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと言っている。一体これはどういうことなんだ。ニコデモはいきなりイエス様から言われた言葉を聞いて戸惑うわけです。少なくとも今目の前にいるイエス様は神から使わされた教師であるとニコデモは知っているわけです。ファリサイ派の教師であり律法を守ることが神に喜ばれそして神の国に入ることができると思っているニコデモにとっては全く理解に苦しむ一言であったのです。そこでニコデモはイエス様に尋ねます。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の胎内に入って生まれることができるでしょうか。これがパリサイ派であるニコデモの理解の限界でした。新しく生まれる、それは神の国に入ることができる唯一の道です。二 再び母親から生まれるというこの肉的なことなど、とてもありえないことなのです。イエス様がニコデモに言いたかったのは、人々が悔い改め、この世に使わされた救い主を信じること、これまでの神信仰への思いが180度変えられ、ただただ神の前にへり下ること、霊的に変えられていくそのことが新しく生まれることであり、それはこれから起こるイエス様の十字架への道を通して得られる神の恵みによって、初めて神の国に入ることができる、そう語られたわけです。イエス様が語られたことに対してニコデモはどう反応したのか、どう理解したのか、それについては何も語られてはおりません。イエス様のほとばしる思いが15節の言葉となって現れます。それは、信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。そのようにイエス様はニコデモに語られたわけです。だからニコデモよ、あなたは何よりも私の言うことを聞いて頭で理解をしようと思い悩むのではなく、まず人の子である私を信じることだ。信じることによって初めて永遠の命を得ることができるのだ。このようにイエス様は一節から15節で語られたわけです。ここでイエス様が言われている永遠の命というのは、新しい命のことです。主イエス・キリストによってよみがえらせられ、新しく与えられた霊的な命のことを指しています。ですからイエス様は一貫して新しく生まれることの必要性をニコデモに語り続けていることがわかります。今朝はその続きにあたる箇所になるわけです。文脈から言えば、今朝の16節から21節、それは15節までの内容に引き続いてイエス様がニコデモに語り続ける形になっているようです。しかし16節から21節はニコデモとのやり取りは全くありません。むしろ霊的に新しく生まれるという、これまでのイエス様の話から、まるで神ご自身が語られているかのように文章は続いていくわけです。さて16節では、信じる者が永遠の命を得るためだということからさらに進んで、このように述べられています。神はその独り子をお与えになったほどによう愛された。独り子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ここではこのようにいる全ての者たちが霊的に新しく生まれ変わり、神の恵みを受けた交わりの中に入れられることを願ってやまないのだとイエス様は重ねて語られています。永遠の命を得るというのは永遠の命を持つとも訳されます。 ここでのもともとの意味は永遠の命を持ち続けるということです。ある特定の一時期だけ神によって永遠の命を与えられるというのではなくて、ずっと変わらず持ち続ける、与え続けられる、そう言っているわけです。そのためには神が愛してやまない一人子さえお与えになったのです。この与えるというのはイエス様を通して道である神の愛とその教えを人々に教えていくこと、そして十字架への道を歩まれていくことを指しています。ではこの世というのは一体どういう世界なのでしょうか。それは神によって作られた被造物がひしめく世界のことです。特に人間がこの世を任され、長い年月を通してこの地上を神に代わって治めています。しかし人々は自分の欲望の赴くままに権力を手中に収めようとして躍起になっています。そのような世界がこの世です。それは今も昔も変わりません。つまり本来神が持つ力をまるで人間がかすめ取ろうとしているかのようにむさぼり尽くしているのです。神は私たち一人一人を神ご自身に似せてかたどられました。それは私たちを愛しておられるからです。私たちの先祖がどれほど神を裏切っても神は私たちを愛し続けてこられました。それは今を生きる私たちであっても何ら変わることはありません。だからこそ神の一人子イエス・キリストを世に送り、人々が新しく生まれ変わるように導かれようとされたのです。しかし真に新しく生まれ変わるには御子イエスが十字架に向かって歩み、人々に代わって犠牲の生贄にならなければならないことを、もちろん神はご存知であり、それを熟慮の末に計画されたのです。一人子を与えるというのは一体どういうことなのか、私たちはそのことを御言葉を通して知らされるわけです。ニュースや報道で皆さんもご存知だと思いますけれども、千葉県で幼い女の子が行方不明になり、その両親は必死に自分たちのもとにその子が帰ってくることを願い続けていました。しかしその結果は女の子が亡くなるという悲劇的な結果に終わりました。またつい最近まで親子でキャンプに行った女の子がずっと行方不明になっており、3年余り必死に無事な姿で見つかるよう願っていたのにもかかわらず、その女の子の体の一部が見つかったことで絶望へと追いやられた事件も思い出されます。子を失う親の悲しみは他人が入り込めないほど深いものです。そしてあの時こうすればひょっとしたら死なずに済んだのかもしれないという、もう終わりのない後悔がずっとつきまとい続けるのです。神は生ける誠の神であられます。イエス・キリストが息を引き取った時に神は どうされたのか、それについては聖書に書かれています。地震が起こり、岩が裂け、神殿の垂れ幕が真っ二つに裂けるなど、形容できない深い悲しみが記されています。その悲しみは人々にとってはこの世の終わりとも思える恐怖であったとも思えるほどの悲しみです。それほどの悲しみを持たれることをご承知の上で一人子を世にお与えになったのです。人々を救いたい、新しく生まれ変わり未来永劫に神と共に人々が歩めるようになってほしい。16節は神の切実な思いが凝縮した御言葉なのです。しかも17節ではさらにこのように語られています。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。我が子を不条理に命を失うということは、やり場のない怒りが内や外にあふれようとします。しかし人々がどっぷり堕落と罪に浸かっているこの世の中にあって、御子イエスがこの世に来られたのは人々を裁くためではないのだ。この罪で汚れたこの世が救われるためなんだ。御子イエス・キリストを信じる者が裁かれないで愛されるためなんだ。そう言っているわけです。確かにイエス・キリストは御子の御父の考えを形で表そうとしてやってこられました。人々が社会の片隅に追いやられ、さまざまな苦しみで喘いでいるとき、イエス様はそれを見てみないふりをされるような不誠実なお方ではありません。イエス様は人々を深く憐れまれました。人々の苦しみは自分のこととして受け止められました。それはつまり人々をこよなく愛していたからです。人々を愛していたからこそ救おうとされ、そのためには自分の命をも厭わなかったのです。イエス様はそういうお方です。決して裁くためではなかったのです。とはいうものの、厳然としてイエス様を受け入れない人々も多くいるのも事実です。イエス様を受け入れて新しく生まれ変わろうとする人々を遮り、イエス様の思いを邪魔しようとする人々も確かにいるのです。永遠の命が与えられるには新しい自分になることが求められます。これまでの自分の営みを悔い改め、心を入れ替え、御子イエスを信じること、信じ続けること、それがあって私たちを神に選ばれた人として、祝福を与えてくださるわけです。しかし、イエス様を信じないということは、自分の罪を自覚せず、悔い改める気持ちがないということです。当然、イエス様を信じようとする信仰もそこにはありません。それは自分の意思でイエス・キリストが求めている世界に入ろうとはしないのですから、そこには神の祝福はありません。神はすべてをご存知のお方ですから、そのようにイエス・キリストを信じようとはしない者には、 神は祝福をされないわけです。ですからそのような人々に対しては神は何もなされないのです。何もなされず、そのような人々がどのような道をたどろうが、ただ黙って見過ごされるままにされていくわけです。その見過ごしを裁きと言っています。神は決してイエス・キリストを信じない者を地獄へ突き落とすような、そういう荒療治をされるようなお方ではありません。人それぞれの自由意志に任せているのですから、それは信じようとしない者がたどる当然の結果です。だから言葉を変えて言うならば、何もせず本人の思いに任せられているそのことを、信じない者はすでに裁かれている、そのようにイエス様は言われたのです。神も御子イエス・キリストもこの世を愛され続けています。この世で生を受け日々を営んでいる人々をこよなく愛されているのです。だからイエス・キリストという光が神を通してこの世に送られたのです。しかしそのことをどうして人々は知ろうとしないのか。少なくともニコデモはイエス様がなされた印の数々を見て、これは人間ができることではないと見抜きました。イエスという人物は神のもとから来られたと、そう直感しました。確かにニコデモのファリサイ派としての信仰は、イエス様がどうしてこの世に来られたのか、そのことをよく分かってはいませんでした。しかもイエス様を先生と言っています。イエス様が神の子としてこの世に来られたことを到底理解はできてはいませんでした。しかし神の力を素直にイエス様と結びつけたとき、イエス様の家を訪ねないわけには彼は行かなかったのです。たとえどんな未熟な信仰であっても、イエス様のもとを訪れ、その胸を叩くこと、あらゆるおごりを取り去り謙遜になって神の御心を知ろうとしたとき、イエス様はニコデモを見捨てることなどなさいませんでした。二節でニコデモはイエス様にこのように言っています。ラビ、ラビというのは先生という意味です。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。このようにせっかく複数のパリサイ派の人々がイエス様のことを神とのつながりの中で理解しようとしている、この言葉を彼は匂わしています。もし神への信仰に疑問を抱いたり、あるいはどうしても神への信仰について教えを請いたい、知りたい、尋ねたい、そういう思いがあるのならば、何の躊躇もいらないのです。それは闇よりも光を選んだことになるからです。しかしここではニコデモ以外にイエス様のもとにやってきた人物がいたとは書かれてはいません。複数の彼らはイエス様を信じるに至ったのかどうか、それについては私たちは分かりません。イエス様に教えを請うことをしたのかどうか、 そこに光と闇のどちらに自分を置いたのか。深読みすれば、そこまでこのニコデモのイエス様の訪問を通して見て取ることができます。それは19節の御言葉にも通じます。光が世に来たのに、人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。今の自分の地位や力、あるいは自分の方が人よりも優れていると思っている人々にとっては、変化をもたらすことを嫌います。自分の今の立場が変わるのを惜しいからです。望まないからです。人間の本性でもあるこの傲慢さは、新しく生まれ変わることに抵抗があるからです。この今の自分に満足している姿は、まさに光よりも闇を選ぶ大きな理由になっています。ニコデモは光を選んだからこそイエス・キリストを信じることができました。先週にもお話ししましたけれども、イエス様が十字架で死なれ、遺体を葬る時のために、ニコデモは高価な弔いのための香油を用意しました。ニコデモはイエス様の招きによって、このように確かな信仰に導かれるようになったのです。それは、真理を行う者は光の方に来る、その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるためにと、そのようにイエス様が言われた通りにニコデモが歩んだ結果です。神が闇にいる者たちを見過ごされる、これが裁きであると先ほど言いました。神が何もせず見過ごされるという思いの中には、今は確かに闇の中にいても、いつか神が使わしたイエス・キリストを信じ、今の自分を顧みて悔い改めをする人々が現れるように願っているからかもしれません。私たちは今、教会の礼拝で聖霊と愛し、信仰を養われています。イエス・キリストを信じ、神から大いなる祝福を降り注がれることによって、永遠の命を与えられ、日々の平安と希望を今手にしています。私たちはイエス・キリストを信じることの幸いを、多くの闇の中にいる人々に知らせ、導いていく使命があるのです。多くの人々がイエス・キリストの御心に捉えられ、霊的に新しく生まれる人々に変えられていくための担い手の一人として、イエス様からさらなる力を与えられたいと心より願う次第であります。お祈りいたします。恵み深き天の父なる御神様、あなたはどれほどこの世を愛され、私たちを救いの中に入れようとされているかを知ることができ、心より感謝いたします。光と闇があるように、御子イエス・キリストをこよなく愛し信じようとする人々と、イエス・キリストを信じようとはしない人々がいるのは確かであります。しかし、神を知り御子イエス・キリストの優しさに触れるとき、私たちはいかに自分が惨めでちっぽけなものであるかを知らされるのです。そのような者たちに新しい命を吹き込み、身元に招いてくださろうとして あなたはずっと私たちを招き続けてくださっています。どうぞ私たちに降り注いでくださる祝福に力を与えられ、今週も霊的な戦いの中にあっても、私たちは日々確信を持ってそれぞれの場で日々の営みを送ることができますように、どうぞ導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。